レスポンス広告を使った営業法は書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウやマーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業テクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代ではセールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
テレアポするなら4つに分類しろっていう話なんですけども、どうやって4つに分けたらいいんですか？
4つに分類する、はいはい、お客さんをね、はいはい、僕がテレアポをやってる頃、はい、そのアポインターさんに言っていたのがありまして、はい、まあ、99% ね、前回にも言ったけどやっぱ断られますよと。でその中で効率よく電話をかけようと思ったら、そのお客さんを4つに分類しましょうね、4人に分けて判断しましょうっていうことを言っていたわけね。だってテレアポもやっぱ限られた時間内でやっぱ効率よく電話をしようと思ったら、無作為に一生懸命何でも頑張りますではちょっとやっぱ心が折れてしまうわけですから、まあ、お客さんをね4つのパターンに分けてやれば、まあ、効率よく電話をかけることもできるし、心が折れずに済むかなというふうに思いますので、まあ、当時ねちょっとアポインターさんに言ってたやつを、まあ、ちょっと今お伝えしようかなと思います。はい、もうまず何かというと4つ。まず1つ目が全く話を聞かずにすぐ切ろうとする人。で2つ目が電話は切らない人。で3つ目が話を聞いて質問してきた人。で4つ目が考える気もなくからかう人。この4つに分類しろっていうふうに言っていました。まあでもほとんどが最初の1つ目なのよ。ほとんどは全く話を聞かずにすぐ切ろうとする人なんだよね、ほとんどは。でその一つ目のこの、まあ、すぐ切ろうとする人っていうのは、はい、すぐ切りましょうねと、うん、全く興味がない人にいくら話をしてもお互い時間の無駄ですよと。この人にひたすら説得を試みる人もいますけど結果にはつながりませんよってことを言っていたのね。だからもう意味がないですよっていうふうに言ったのよ、うん、例えばまあ、僕は太陽光発電のテレアポだったわけだけど、太陽光発電に全く興味がない人に太陽光発電の施工例のご案内なんですがって言ってもいらねえんだよ、いやいやいやでもね太陽光発電はねとか言ってても多分ってなると思うわけね。例えばじゃあ千里さんにですよ、ダンベル、千里さんダンベル興味あります？
ないです。
全くない？
はい、
うん、そのダンベル の営業で僕が思い切りトークスタートするでしょ、
はい、
話聞く？
聞かないです。
だっていらないもんねダンベル、はい、で僕がダンベルの良さをどんだけ言って、いや腕の筋肉がねこうつくんですよとか、筋トレしてその、ね、男らしい筋肉つけたいじゃないですかってねえって例えば千里さんに言ったとして、いや筋肉つけたくないしでなると思うのよ、はい、ダンベルいらないよとか言って言われると思うのよね。でしかもそれが20キロのダンベルですとか言われたら、いやいらない、その持てないしってなってくると思うんです。そう意味がない、そういう説得は意味がないのでやめておきましょうねっていうことね。で2つ目の人、電話は切らない人っていうのがいてますよと。電話を切らない人っていうのが実はいますよと、うん、でこの時はちょっと相手の出方を見ましょうねと、うん、その時電話は切らない人、やったーと思ってうわーってセールストークを言っていても、アポになる場合とならない場合がありますよと、うん、そういう人、アポで電話を切らない人に対してはこちらからどんどん質問を投げかけていきましょうねと、質問をしてその時の反応が 無言だとか素っ気ない対応の場合はやっぱり望みがありませんよと。しかしちゃんと答えてくれる人が出てきたらそれやっぱチャンスですよってことね。やっぱいてるんですよ、電話を切らない人っていうのがいてるわけね、
うん、
でもその電話を切らないんだけど、どういうふうに切らないかっていうと無言とかいう場合もあるわけね。何の返事もない、うん、あれこれ聞いてんのかなみたいな、でこっちが喋っても何の返事もないみたいな、でしかも、
うん、
ああとか言ってそっけない態度で、うん、ダメねそんなの、うん、いつ切ろうかなとか、もう完全に違うことに話が夢中になってるわけだから、
はい、
違うことに夢中になってるわけだから、こっちの話を全く聞いてないわけね。そんなもう全く意味がないから、もうダメですよってことね。でもしかしたら興味があるのかもしれないといえば、やっぱ質問をどんどん投げかけていって、その質問の対応ね、答え方 によって変えていきましょうねということね、はい、うん、で3つ目がその話を聞いて質問をしてきた人っていうのがいますよと。こういう人はやっぱり、はい、ビッグチャンス、アポになる人ですよと、うん、絶対アポになるから、これは頑張りましょうなと、 ここは頑張る、この3人目の人は頑張りましょうなと。もしアポにならなかった場合は、そのどこかで間違えた場合がありますよと、トークに欠陥があるのか、そのあなたのしゃべりが失敗した場合がありますよと。で絶対にアポが取れない人っていうのはいませんよと、どっかで何かを間違えたんですよと。でこの時にあれはダメだったんだよねっていうふうにお客さんのせいにしちゃダメですよと、ダメな理由はあなたのトークにあるんですよと、うん、もしアポが入らなかったらこれは大いに反省しましょうねと、うん、なんでかっていうと、さっきも言ってたように、話を聞いて質問してきた人っていうのはこれはアポになる人だから、そのアポになる人を逃したわけだからね。1番目の全く話を聞かない人だとか、電話を切らない人で返事が全然ダメな人に対してアポが入らないからダメですよって言ってるわけじゃないわけね。ちゃんとした話を聞いて質問をしてくれた人に対しては、これはアポが入る人だからちゃんとやりましょうねと。アポが入らなかったらあなたが悪いんですよってことね。で4つ目の考える気がなくからかう人っていうのがいますよと、うん、この人は話も聞くし質問もしてくるので、もしかしたらアポになるのではないかと期待してしまいますが、どんなに粘ってもアポにはなりませんよと、うん、見分け方があります、はい、それは何かというと、質問の内容を質問内容かな、うんうん、質問の内容に対しての答えが例えば、元取るのに太陽光発電は、まあ、何十年もかかるんだろうとか、雪が降る地域ではあかんやろうとか、うん、総額でいくらかかるんやと、まあ、何百万もするんやろうがっていうようなネガティブな質問をしてくる人っていうのは、やっぱりアポは取れないかなと思います。うん、断る理由が欲しいっていうのと、まあ、からかっている場合が多いかなと思います。逆に雪が降っても発電するものなのとか、本当に電気代って削減できるのどれぐらい安くなるのよとか、補助金ってまだもらえるのとか、ポジティブな質問をしてきたらこれは大チャンスですよと。多少なりとも興味がありますので、これは頑張ってアポ取りましょうねと。これはもうこれは粘る必要がありますよと。うん、まあ、正直な話、その電話した人全員に興味を持ってもらうっていうのは、まあ、不可能なので、これも大前提として分かっててくださいねと。電話をかけて 100% アポを取るっていうのはもうそれは不可能ですよと。広告でも一緒ですよ。広告でもこの広告を見た人が全員興味があるかっていうと、そんなことないわけだから、うん、そんなのも不可能だから、それを分かりましょうねと。で広告の場合は、広告は感情を持ってないけど、テレアポの場合はやっぱそれは人がやってるわけだから、感情がね、ついてくるわけだから、ベキって折れたりとか、グーってへこんだりとかするわけなんだよけどね、うん、じゃあそれをちょっとケアする必要があるわけなんだけど、興味を持ってくれるように、お客さんがね、電話の向こう側の人が興味を持ってくれるようにするためには、やっぱり質問が一番の近道かなと思います。どんどん質問していきましょうねと、うん、お客さんは自分自身の不都合だとか不満とか不便とかに気づいていない場合が多いですよと。気づいていても蓋をしてしまっている場合があるので、それを見ないようにしている場合がありますから、それを質問して気づかせてあげましょうねと、うん、相手の不都合だとか不便とかを、まあ、不満とかを解消するのはその、まあ、我々の仕事ですよ、営業マンの仕事ですよってことね、うん、こういうのがまあ大事ですよってことをまあ言いたいかなと思います。でその断りに対するその、まあ、質問例として僕がよく使っていたのは何かっていうと、例えば考えてないんだわとか、予定にないわそんなのとか言って言われたら、あじゃあ電気代って安いんですかとか言ってこう質問をして聞いてあげるっていう。でまあいいわとか、 うちはいいわっていうふうに言われたら、僕は何て言ってたかっていうと、あ、太陽光発電嫌いなんですかとか言って、うん、なんかちょっとこう受けをね狙おうと、こうこすって笑ってもらおうと思ったのよ。こう、はい、警戒心モードがすごい高いわけだから、そこで、まあ、バカなことを言ってこうくすって笑ってもらったらちょっとほぐれるじゃない、はい、そんなわけないやんかっていうふうにことを言わそうと思って、はい、まあ、変にね、あれ太陽光って嫌いなんですかとか、嫌いって言われて、いやそれ嫌いとかないけどって言われる場合が多いから、くすって笑ってほしいなと思って、そういう質問をいくつかやっていましたね。 もちろんその、それで全部アポが入るかといったらそういうわけじゃないんだけど、まあ、お客さんをこう4つに分類して、そのあ、これいける人かなとか、あ、いけない人かなとか、粘ってもアポになる人なのか、粘ってもアポにならない人なのかっていう、この住み分けっていうか区分けをやっていましたね。でそれでそのまあね、僕なんかはずっとやってた、一人でやってたわけなんだけど、まあ、まあまあ一人でやってた、テレパやってる時一人じゃないか、一人じゃなかったんだけど、まあ、僕はずっとやらなきゃいけない羽目になってたわけだから、自分の心が折れないために、でしかも結構嫌だったんですよ、テレアポって。やりたくなかったんだけどやらざるを得なかったし、でそれをその精神的にこう苦痛がねポキッと折れないように、鬱にならないようにどうしたらいいのかなってやったら、やっぱり嫌な人とかに無理やり売り込むとか無理やりねじ込むっていうのはやめようと、もう俺の心が持たないわと、こんなことずっとやらなきゃいけないのかってなると、ねえ、その半年だけやって、もうあともしいらないやらないやったらいいけど、そういうわけにもいかなかったからね。そういうのをこう考えながらやっていましたね。まあ心が折れないためにどうしたらいいのかっていうのを考えながらやっていたかなと。まあまあ慣れるけどね断りに慣れてきますけど、まあ、基本的には僕は4つに分類してやればいいんじゃないかなと思いますね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。